今回、通常、キシン君とかとやってることが多い、サトシ学園の企画にですね、まあ、特別にというか、今回から、継続してやっていきたいなと思ってるんですが、アンドゴーの代表の原さんに、来ていただいています。原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
原さんは、反省会には、まあ、ゲストとしては初登場ということですよね。
初登場ですし、ゲスト以外でありましたっけ？ちょっと一曲
が。いや、なんか結構前からもう見ていただいてるということは教えていただいたので、視聴者としてありがたい。
視聴者として、大変参考にさせていただいてます。
いえいえ、あとは我々、まあ、某ローカルでビットコインミートアップとかやっていて、そこでも結構ローカル活動を一緒にやっていたりとか、実はあんまり知ってる人がいないかもしれないですけど、原さんとは結構いろいろやり取りがあってですね、まあ、知らない人も多いと思うので、この後自己紹介もお願いしてますが、まあ、原さんは AndGo っていうハードウェアとか、まあ、ハードウェアウォレットであったりとか、まあ、セキュリティですねに関する、まあ、専門の会社をやっておられまして、まあ、本人自身も、まあ、この後自己紹介してもらいますが、実はすごいこう、AndGo っていう、まあ、暗号ですかね その暗号という名前から由来しているところであって、セキュリティの専門家というか、そういう研究をされていた方なので、今回はその原さんの視点から、視点や経験知識から、ハードウェアウォレットの、まあ、改めてちょっと基本のおさらいと、中級者以上向けにですね、ハードウェアウォレットって本当に言うほど安全なのかとか、どういうふうに運用すべきなのかとか、まあ、普段ハードウェアウォレットをある程度知っていて使っている人にもこう役に立つ内容を今日教えていただこうということでお願いしています。なので、かなり貴重な話が聞けると思っているので、楽しみです、自分も。はい。
ちょっとハードル上げられてる感じもし
い
ますけど、はい。
やいやい
お
や、
願いし
原さんはこうかなり低姿勢ですけど、かなりすごい人なので、これくらいちょっと事前に ハードル上げていこうかなと思ってます。で、あと、これからまた実際、プレゼンみたいな形で原さんに資料も見せていただいてお願いしますが、この企画はですね、バナーみたいなの貼ってますけど、ビットコイン研究所からスポンサーしてもらうって形にしています。で、ビットコイン研究所、自分と大石さんがもともと、もう結構前ですけど、15、6年とかですかね、忘れましたけど、とかに始めた、まあ、ビットコインを中心としたオンラインサロン、グループみたいな感じで、まあ、かなり長くやっているんですけど、実は数ヶ月前から、アンドゴーさん、まあ、原さんのところと共同で、まあ、運用しようっていう話をして、アンドゴーの原さん含めたライターだったりとか、研究者みたいな方、社員の方とかに、かなり濃い、いいレポートを出していただいてまして、で、今回の話もそのビットコイン研究所でした中身の一部を、紹介してもらいつつ、ハードウェアウォレットについて改めていろいろ、勉強していくって形になります。はい。なので、まあ、途中でまたちょっと、紹介したりしますけど、まあ、ビットコイン研究所スポンサーしていただいてて、原さん含めて、かなり、ビットコイン中心にいい情報が集まり始めているので、さらに、興味がある人は、ぜひそちらも覗いてみてください。はい。というわけで、ちょっと導入長くなりましたけど、原さん、いよいよよろしくお願いします。
はい、もうなんか会社紹介も全部喋っていただいた気がしますが。
いやいやいや、資料を見せながらでもいいので、そしたら自己紹介含めて、ここからちょっと原さん中心にお願いします。
じゃあ、ちょっとだけ資料もせっかく用意したので、
はい、お願いし
共
ま
有
す。
させてください。ここがね、いつもトラブルですけれども、画面共有をします。しますで、
できました
で
ね。
き、これかな。はい。
来てます。はい。
はい。かっこよくアンドゴーって名前が入ってるかと思いますが、自分がちょっとちっちゃい会社やってる会、あの、ビットコイン系の技術やってる会社です。で、今日はそこから、なんていうんですかね、一応専門家として呼ばれてるので、その辺のハードウェアウォレットの話をしたいなと思っております。で、弊社、どういった会社かというとですね、今は企業向け、基本的には取引所になるんですけれども、そういったところへの鍵管理のソリューションというのを提供しておりまして、次世代のデジタルアセットを支える基礎技術を開発している会社となります。で、まあ、今回ありますとおり、ハードウェアウォレットをイメージされていただければいいんですけれども、一応企業向けですと、どちらかというとマルチ SIG に近いものになってきて、複数の権限者がちゃんと稟議を通して承認を取ったところで、やっと資産を出せるよとか、そういったちょっとよりエンタープライズ寄りなソリューションを弊社会社が開発しております。で、なんていうんですかね、ビットコインに限らず、こういったことっていうのはこれから情報管理で大事になってくるところもあって、そういったところをまるっと巻き取るような仕組みですね、あります。で、ちょっと、まあ、なんだろう、ビットコインっていうとトラストレス トラストみたいなプロトコルの話多いですけれども、めっちゃ今日はトラストの話になっちゃうんですが、弊社は一応銀行系のところのプログラムにも採択されていますよとかっていうところで、 あんまりちょっと怪しい会社ではないんだよってことを一応伝えさせていただきます。
これいつでしたっけ、このアクセレレーター。
これはですね、2018年でちょっと某取引所がハッキング事件ポンと起きちゃった、はい、その中にこれ受けてたところがあります。
なるほどなるほど、分かりました。
まあ、そんなこともあって、うちみたいなハードウェアウォレットっていうところにこういった金融系の人たちも興味持ってるんだろうなっていうのがあったと、うんうんうん。ちなみにこのプログラムは実はすごくて、この業界的にはすごくて、ナヨタさんも実は採択されていて。
あ、そうですね、知ってます、知ってます、う
ん、はいはい。その活躍を見たから自分も応募したってところがあるんですけれども、お、まあ、このグループは実は暗号資産実は大好きだよってことを、あ、まあ、ご紹介しておこうかと思います。
MUFG デジタルアクセレレーターですね。
そうですね。
そこの宣伝も、
はい、自分たちは3期でしたけど、第4期もシンクロライフさんっていう独自トークン発行するところが、ソーシャル、なんていうんですかね、グルナビのポイント還元をトークンでやるみたいなことを仕掛けられてる方とか、なところも実は日本であって、こういったところで採択されたりとかしてて、銀行系グループが後押ししてくれてるとかあったりします。
はい。
はい、でちょっとどんどん行きたくて、自分自身の紹介を今日はメインだと思っておりまして、初めてなのでご紹介させていただきたいんですけれども、私自身はですね、もともと東京理科大学というところで粛々と研究活動をやってた人間となります。で、2017年4月にですね、ちょっと閉じこもってこの研究の中だけで技術を磨いていくのだとちょっと物足りなくなってしまいまして、やっぱり社会に還元させていきたいってところを自分でやっていきたいってところで、ちょっと会社っていう形にしまして、うん、ちょっと一回アカデミックから飛び出た人間となります。で、もともとは自分のバックグラウンドは何かっていうと、まあ、めちゃくちゃオタク気質なところあるんですけれど、小学校時代は電子工作が大好きな人間で、あと皆さんと同じかもしれないけど、ドラゴンボール世代ですね。
ああ、ドラゴンボール、そうです
。集めたりするの大好きですね。ちょっとね、これトークンの話とかになってくると少し、まあ、興味があったりするんですけれども、あとここでちょっと一点お伝えしたいのが、こう、ラピュタですね。
ラピュタ、はいはい。
天空の城ラピュタなんかが、まあ、めちゃくちゃドンピシャの世代なんですけれども、まあ、ここって実は暗号と出会うきっかけでもあって、これ何かっていうと、この辺のマーク、なんとなく記憶に覚えあるかもしれないんですけれど、はいはい、イーサリウムのマークなんですよね、うん、でただラピュタのお腹の中にも飛行石っていうでっかい石の塊があって、こう城を浮かせてる技術があったなんて覚えてますか、
ね、ありましたね。
あんなのも実は同じベースで、あれエーテル、まあ、なんかそういう技術から来て、はいはい、イーサリウムもそのエーテルって単語から来てるってところがあって、まあ、実は発祥同じなんだよという、まあ、SF の世界ですけどね、のところがありますと。
それで暗号と出会うってどういうことですか？ラピュタで暗号と出会う小学生って聞いたことはあまりない
んです。なんか一番最初のオープニングのシーンで、なんかドーラおばちゃんっていう海賊のトップのおばちゃんが、なんかモールス信号をこう聞きながら、暗号を変えたって無駄だよって言って、こうなんか手帳を見ながら解読しちゃうんですよね。で、分かって、こう軍の動き分かって、なんかそこで行っちゃうって話があって、はいはいはいはい、あれちっちゃいながらにすごい衝撃で、
あれあれあのシーンが衝撃の小学生って。
いや、
それがすごい気がしますけど。
ちょっとこれ出していいか分かんないですけど、ここドーラおばちゃんで、これ暗号ってこう書いてある本を見て解読しちゃうんですよ。
はいはいはい。
これすごすぎません？と思って。この本欲しいなと思った記憶があります。それがでも出会いだったっていう。
今はもう会社名もこれに近い感じになってますし。
そうですよね。ちょっとうちは D 入れてアンドと語を合わせたアンド語で、まあ、ネイティブ風に発音するとアンド語って暗号って言えるかなって会社やってます。まあ、ちょっとダジャレから来てます。
なるほど、なるほど。
で、まあ、ちょっと自己紹介長くなっちゃうけれど、まあ、そんな人間で、中学校時代からまあコンピューターオタクになっちゃって、まあ、東芝の白黒液晶のマシンを結構ハッキングするとこから入っていって、うんうん、まあ、鉄砲まくる今でいうバトルフィールドとか、なんか今すごい世の中で流行ってきている先駆けのゲームが Doom とか Quake っていう、一人称目線でやるゲームがあって、その辺のセーブデータを改造するとこから入って、 なんていうことをやってた人間です。
いや、やばいですよね。だからもうこれ聞いてるだけでちょっと やばい人来たなってみんな思ってるかもしれないですけど。
ね、楽しい幼少期を過ごしました。で、ちょっと、まあ、暗号に実際本格的に関わってきたのは大学の研究室からなんですけれども、もともとは自分はあのゲノム解析の人間だったんですよ。遺伝子とかを解析していく、はいはいはいはい、その解析法そのものを研究テーマにして学位を取った人間です。で今ではあのちょうどコロナウイルスとかでメッセンジャー RNA なんていうのが今単語が出てきてますけれど、本当まさしくあれを解析するよりコンピューター寄りな解析技術をやってたっていう、まあ、バックグラウンドがあります。でただそれをその後こう研究室、まあ、運よくちょっとそこの研究室残って教員時代があったんですけれど、そこではまあだんだんだんだんゲノムばっかやってた、こうゲノムって暗号なんですよね。まあ、人間全然解き明かせてなくて、遺伝子に書かれてることもよく分かっていないと、それを解き明かすのがなんか暗号解読だったんですけれど、そんなことやってったらだんだん暗号そのものの、なんだろう、技術に興味も移ってきて、結局その何ですかね、大学での研究職時代は結構暗号も自分のメインテーマとしてやっていたっていうバックグラウンドがあります。まあ、そんな人間ですね。はい。で会社独立した時はですね、そういった暗号技術ですごい最先端のものとしてプライバシーを守る技術っていうんですかね、データを暗号化したままデータベース上に置いといて、だけど解析ができるっていう技術がこの10年ぐらい出てきたんですよ。で今だとそこをですね、技術コア技術としてスタートアップが起こってたりとかするんですけれども、本当に最先端の技術で面白いテーマがあります。で弊社も実はそこで最初は会社作って、なんかあのスマートロックとかで顔とか指紋のデータをサーバーに暗号化したまま入れといて、符号化なしで認証通るような仕組みを仕掛けようなんて思ってたんですけれど、気づいたらちょっと2017年といったらこうちょうど盛り上がってる頃で、
仮想通貨バブルみたいな、
バブルですよね。で
クリプトとかって言ってる、なんだこれみたいな、暗号通貨、
本当そうで す, そ, うです。でそれがまた結構ハードっていうか、まあ、まともな暗号技術をベースにちゃんとやられてるってことを遅まきながら気づいてですね、いやこれ絶対ここに貼らなきゃダメだろうということで急遽ピボットですね。
あ、じゃあもうその時点でもう完全にピボットしたんですね。前に考えてたそのスマートロックだったりとか。
そうですね、4月から7月ぐらいまではそれでやってたんですけれど、もうさっき前作ってたんですけれど、8月最初にあのビットコイン、何ですか、コンパスでよく募集かけられてるビットコイン反省会じゃなくてビットコイン
とか勉強会、とか勉強会、あれに行ったんですね。
はい、あれに行って、名前出していいか分かんないですけど、コブシューさんと。
あ、コブシューさん、それやってる大丈夫ですよ。
もう出会ったところ、あると宮本丈君とか。
ああ、あの辺りですね。あの辺りです
ね。本当に幸運にも恵まれて、そこで出会いまして。はいはい、
あの2人今2人ともビットバンクで働くことにな
って、ね、そうですね、
合流してしまったという。
いや楽しい時代でしたね。そこにいたエンジニアの方々と話すの本当楽しくて、まあそのこんなで8月ぐらいからも完全にあこっちの世界に行かなきゃなって言って、最初はなんかマイニングでなんかちょっと小遣い稼ぎできるようなのが一般の方に提供できたらいいなとか、そんなことを考えたんですけれども、はいはいはい、ちょっと今うちのホームページ全然更新してないんですが、個人向けハードウェアウォレットっていう市場がなあまりまだしっかりなかったところで、うん、じゃあそれやろうっていうことで、企画化してました。ただ結果的には今それは、最初に冒頭ご説明したような企業向けとして今はリリースしてまして、個人向けはちょっと今はリリースはしてない状況があります。そんなような、
ちょっと話を戻すんですけど、はい、17年って言えばやっぱり世間一般で仮想通貨の、まあ、バブルみたいなのが、まあ、今もちょっとそんな感じですけど、17年そういう一発目のすごい大きいのがあったっていう感じで、まあ、そのタイミングで興味持ったりとか初めて買ったって人も多かったんですけど、原さん自身は最初ビットコインとか、まあ、仮想通貨全般でもいいですけどについて聞いた時とか、もしくはまあちょっと調べた時にどういう印象を感じたんですかね。これいきなりすごいと思ったのか、これ なんか怪しいなじゃないですけど、なんだこれっていう。
そうですよね、自分自身がビットコイン最初に触れたのは大学教員時代の、
うん、
そうは言ってもサトシ・ナガモト論文、まあ、ホワイトペーパーが2009年でしたっけ、
はい、
うん、でそれもちょっと後だったんですけど、多分マウントゴックス、はいはいはい、多分 NHK でニュース見て、
はいはいはい、
ハッキング事件が起きちゃって、その時、うん、 ちょっと前後覚えてないです。多分その辺のタイミングだったんですよ、一番最初は。
うんうんうんうん、
で、ホワイトペーパーちょっと読んでみて、なんか研究テーマできないかななんて話をくれたのが最初でした。はい、で、その時の印象は、まあ、正直、結構ホワイトペーパーも8ページぐらいのシンプルなもので、うん、何がすごいんだろうみたいな感覚がちょっとあったと。で、ただ2017年に改めて触れた時には、ちょっと印象が変わってたんですよね。その時って自分自身がやっぱ会社を起こしたのもあって、社会のアダプションってことにちょっと自分の興味が移ってたところもあって、なんか、ビットコインそのものって、技術としては結構なんだろう、シンプルなものをうまく組み合わせて、そこにうまいこう、なんだろう、社会で使われるためのインセンティブ設計が入ったっていうのが、多分ミソだったと思うんですよね。コンセンサスアルゴリズムって言い方でいいんですかね。そこのなんか凄さっていうのは、改めて2017年にちょっとハッと、ハッと思うところだったっていう。あ、なんか人間が使うんだものっていう、こう人間の、なんだろう、心理みたいなところまで織り込んで、社会にこうアダプションするための仕組みが、あ、うまく設計で入ってたんだなってところにちょっと感動したっていうのは2017年、
うん、あ、じゃあちょっと遅れてきてじゃないですけど、遅れてきてっていうのはその初めて見たってホワイトペーパーを読んだのはもうちょっと前のタイミングだったんですけど、
はい、
ちょっと後になって改めて考えると、あ、これはすごい面白いかもしれないっていう感じで、
いや、もうガッツリ入ってきた。いや、もう本当そうで、最初の数理という、あ、まあ、本当はここも数理だと思うんですけど、いわゆるゲーム理論的なところっていうんですかね、うん、そこの凄さっていうのに、うん、あくまで自分的にはそこがすごいなと思ったのが、
あ、
まあ、2017年でしたね、
うん、13年のでもそのマウントゴックスくらいのタイミングで入ったらまたちょっと違う人生というの展開
が、そうですよね、その頃入られたのがちょうどやっぱりビットフライヤーさんとかコインチェックさんとかですよね。
そうですね、まあ、自分が入ったのも、まあ、多分見たタイミングが自分も割と実は近くて、やっぱりメディアでやってたじゃないですか、うん、マウントゴックスの話とかもなんか怪しいみたいな感じで、はい、怪しいってみんなやつで、なんだこれと思って、まあ、なんかのスキャムかなと、
うん、
で自分の場合はまあ技術とか、まあ、自分もどちらかというとゲーム理論じゃないですけど、あ、最初見た時、あ、これ公共財というかパブリックグッズ的な視点ですごい面白いなと思ったんですよね。僕大学とかでやったのがそっちだったっていうのがたまたまあって、うん、あ、これデジタルなもので公共的なある種財を作ってるみたいな、まあ、
うん、
その当時の理解ってそんなに大した深いものでは全然なかったですけど、 なんかよく分かんないけど面白いな。あとやっぱりこう文化的なその政府とかそういう企業、大きい企業とか属さないもの、
はい、
なんか新しいなんかこうネットワークというか通貨というのか物体というか、なんかよく分からないものっていうのにこうすごい個人的には惹かれたので、
うん、
自分はどちらかというとそういう文化的なところとかそういう価値観的なところでのやっぱ魅力みたいな、僕は個人的にはありましたね、うん、まあ、人によっていろいろここら辺は理由違ってくるので、これ結構面白い
です、ね、そうですね、自分自身はもう先ほどのように、うん、とにかくこの超分散処理システムが社会にちゃんと、うん、なんだろう、入っていく社会実験がこんな壮大に起きているっていうことにめちゃくちゃ思ったっていうのがあります
ね、
う
ん、いやでもやっぱ最初はみんなよくわかんないですよね。自分もう全然のなんかよくわかんないけど、うん、でもなんかあるタイミングでこれすごいんじゃないかなみたいな、うん、でそうするとこういろいろ調べたりするのが止まらなくなるみたいなパターン結構あって、
そうですね、ま
あ、よくあるパターンですよね。もうなんか、はい、もう他のこと全部これいいかと思う、これいいじゃんと、これ面白いからこれでいいじゃんと。
いや本当ちょっと元のゲノム解析に戻っちゃうところもあるんですけど、やっぱなんか生命っていうのも超分散処理システムだと個人的には思って
て、お深い、
その辺となんか自分がそこに興味があったのとなんかちょっと似てるところもあって、
は
いはい、こんなになんか事実分散してる、なんか生命だったら細胞がこんなに寄せ集まってなんか、はいはい、なぜか一個の個体として動いてるのとなんか同じセンスを感じるというか、
いやでも本当にどのバックグラウンドから来るかでいろんな視点から切れると思うんですけど、やっぱどの視点から切ってもやっぱ面白さがあるのか、
いやそれは本当に思って、ね、ビットコインとか反省会、うん、あ、
ビットコインとか勉強会
で本当最初恵まれたのがそこだった人たちの中にいわゆる歴史を研究されてた方もいて、
うん、歴史を研究し、あ、でなんか、あ、まあ、通貨の歴史とかそういうことですか、
通貨と、あと社会として人間社会、ローマ時代とかなんかポリス文明云々とかっていう話とかですね、はいはいはい、ポリス文化、ちょっと言い方がなんか俺分かってないんですけれど、うん、その中で通貨制度がどうなっていたの、貨幣制度がどうなっていたのとかっていうことをやってた方もこの業界に入ってきてて、その方の話聞いたのがめっちゃ面白かったんですよね。
ああ、そうなんですね。歴史とかそういうもちろん経済史とかもそうです。そういうところからとかも入れるし、
ですよね、
い
や、
なんか 入り方がいろいろありますよね。
はい、
ちょっとまた違う話になると、例えば最近だと DAO みたいな流行ってます、うん、流行りつつありますけど、そういうのは経済学とかもそうですし、自分はそれ経営学とかも関係するものだと思ってますし、うん、まあ、NFT とか最近だと例えばじゃあアートとかですかね、わかんないですけど、なんかまあちょっと完全に話が脱線してますけど、
この辺のね、
いろいろこうやっぱ切れるところがたくさんあって、それぞれこうやっぱりちょっと違う視点があったりとか違う分析ができてっていうのがやっぱすごいなと思うところですね。確かに、
そうですね、なんか喋ったばっかりですけど、あと一点だけ言いたいのは、この
あどうぞ
自分がこうバックグラウンドが暗号をちょっとやってたって人間からすると、
一応、はいはい
はい、アカデミックの世界の暗号ってもっと牛歩なんですよ。本当に慎重に慎重に設計をして、で技術ができた後も10年以上かけてこう、はいはい、問題ないかってことを検証して、それからやっと社会で使われるっていうステップ踏んでるんですよね、
はいはい、
そうすると自分が例えば30代で1個編み出しましたって言っても、使われるようなのがもう引退直前とかになってくると、ちょっと自分の人生の中では長えなと思うところがあって、
はいはいはい、
まあ、それがこのビットコインのホワイトペーパーから始まる世界観は結構その辺吹っ飛ばしていて、最先端の暗号技術をとりあえず社会で実験してみましょうから入るんですよね。で、まあ、なんか実際それでプロトコルレベルでハッキングされることが起きちゃってるわけなんですけれど、そこからまあ改善していきましょうってなんかすごいスピード感でなんかやってるなっていうのが面白いなってところもありました。なんか
そういう、
まあ、いい悪いのはちょっとわからないですけれども、自分個人からすると自分の限られた人生の中ではそういうスピード感のところにいたいなと思うところだったっていうのがあります。
はい、ちょっとこれだけでね、想像以上に盛り上がっちゃったんで、
すいません、
いよいよそしたら本題のハードウェアウォレットの話に入っていきましょうか。